さあ今回は都心からおよそ90分山中湖でのボートアクティビティやワカサギ釣りなどアクティビティが人気の山梨県山中湖村で富士山を望むロケーションを備えるグランピングビレッジととのい富士山中湖にやってきております。施設責任者の里吉俊さんとスタッフの梶原健太さんにお話を伺っていきます。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてまずはどちらにお伺いしましょう。アクセスをこの辺りのロケーション等を教えていただきたいんですが。
はい、まあ、アクセスとしましては都心から90分っていうところで、まあ、東京からも比較的に近くて、で、近くのバス停から徒歩5分っていうところでバスと新宿から1本で来れるっていうアクセスの面があります。
もう平野のバス停からは歩いて来れますよね。
そうですね、すぐに。最近ですと若い方が多いので東京から、はい、卒業旅行ということで来られる方が非常に多いですね。
そういう方々っていうのはまたここからは富士山の景色を見るとああ大きいですねなんて言うんじゃないでしょうかね。
そうですね、やはりやっぱ都心から見るのと全然違うのでやっぱ開放感もあってお客さんの方で喜ばれますね。
なるほど。オープンされたのはいつ頃なんでしょうか。
はい、グランピングビレッジととのい富士山中湖オープンしたのが、2022年の7月にオープンしました。
はい、
でその際はちょうどコロナ禍で、まあ、自然の中で過ごす時間っていうのが、価値が見直され始めたタイミングでした。
その時に、まあ、この場所に開設をされたきっかけとか、 なんか背景なんかもあったら教えていただきたいんですが。
はい、そうですね、最初は実は北杜市の方で、
はい、
開業がほぼ決まってはいたんですけども、まあ、工事直前で、はい、白紙になってしまいまして、まあ、そこから改めて、自然が豊かで都心からも来やすい場所を探し始めたところに、
はい、
この山中湖っていう地がありまして、
はい、
はい、で元々、まあ、学生向けの合宿施設ではここもあったんですけども、
はい、
まあ、その中で、まあ、先ほどお伝えしたように都心からアクセスも良くて、まあ、何より富士山が本当に綺麗な場所ではありますの で、 でこの地域にもう一度人が集まるきっかけを作ろうっていうところでここの場所で始めようっていう風にスタートしました。
なるほど。ということはもともとはやっぱりこの大学生の合宿地という何か場所だったわけですか。
ここそうですね、ここの実際の土地もテニスコートの合宿場でして、
はい、
で実際、まあ、昨年とか今まで来られてるお客様の中で、うん、大学生の時にここに来たことがあるんだよねって、その当時はもうテニスのサークルで来てて、はい、ここもともとテニスコートだったよねみたいな話から始まることもありますね。
なるほど。やはり山中湖っていうのはねテニスの本当に合宿で多くの本当に首都圏の方から大学生それからも高校生中学生も学生さんたちが集まる場所、まあ、ある意味でテニスの聖地みたいな感じのところもありましたからね。ただやっぱりコロナの影響っていうのは残念ながらこう山中湖村にも襲って、やはりこういろんなところで皆さん試行錯誤っていうのはされてたんでしょうね。
はい、
さあそうなりますと開設になっている様々な作業っていうのがあったと思うんですが、もともとのテニスコートっていう風な感じには見えない今感じになってますよね。
はい、
この辺りいかがでしょうか。大変なことは。
そうですね、まあ、正直始めるにあたって、まあ、大変なことだらけでして、もともとは私たちの会社が金融系の会社でしたので、
はい、
まあ、宿泊業や観光業のノウハウが全くない状況で、うん、ゼロからのスタートでした。
はい、
はい、まあ、そこからまあ行政の手続きなど消防保健所 の、 対応からインフラまで の、 対応も全てが初めてで、正直最初何が正解なのかなみたいなところで、もう分からないことが分からないっていうところからのスタートでした。
ほう、じゃあここはオーナー企業としては金融関係のお仕事をなさっている会社がお持ちになっている会社ということなんですね。
はい、
となりますと里吉さんはどういう経緯こちらの方に。
はい、私はもともと笛吹出身でして、
はい、
はい、でここのオープニングスタッフとして、
はい、
第1期の正社員として、
うん、
勤めました。
おということはもともとは何を別の何かお仕事をなさってたんですか。
そうですね、もともとは山梨県の甲府の方で、
はい、
サッカーのインストラクターとして指導者として子どもたちに教えながらっていうところで、はい、 で、もともと体を動かすのが好きだったっていうところもあって、はい、でグランピングオープンあの施設だし、行ってみチャレンジしてみようかなっていうところからスタートしました。私は
またサッカーのインストラクターから今度はもうなんていうんですか、キャンプのインストラクターみたいなもんですもんね
そうですね、それではまたちょっと大きな違いがやっぱありますか、
はい、そうですね、まあ大きな違いはあるんですけども、やっぱりサッカーでやっていた、まあ子どもたちのスクール、親御さんとの会話をコミュニケーションを通して、まあ、やっぱり少しは違いますけど、接客っていう部分では、うん、似たようなところがあって、今の、グランピング場をおもてなしっていうところは、うん、少し似ているようなところがあるような気がします。
ただこの笛吹市の方でずっと過ごしていた、まあ、本当にね三坂の山を越えてこられたわけじゃないですか、はい、富士山、向こうから見る富士山とこちら側から見る富士山の違いっていかがですか？
そうですね、やっぱり私も生まれが笛吹市で、富士山は見えてはいたんですけども、はい、見えていたって言っても頭の部分だけ、
うん、そうですよね、
実際にまあこの施設とか富士五湖に来るともう下からドカンっていうような、うん、ロケーションが望めるんで、最初来た時はおーすごいなって思いましたね。
なるほど。じゃあこの辺りもですね、スタッフの梶原さんの方にもお伺いしたいと思います、ね、はい、梶原さんはいつからこちらの方にご勤務なんですか？
3年前の11月からこちらに勤務しております、
はい、なぜこちらの方に？
もともと食品の仕事をしていまして、はい、うん、でキャンプが好きで、この山中湖の自然に魅力を感じたので、はい、こちらの施設に来ました。
もともとキャンプはじゃあいろんなところに行かれてたんですか？
そうですね、富士五湖は全般のキャンプ場は行っております。
なるほど。でご出身はちなみに？
私は山梨県の大月市になります。
じゃあもうお二人とも完全に県民、もともとの県民だったわけですよね。でも大月の方から見る、またなんて言うんでしょう、富士山とこの場所から見る富士山というのはまたちょっと違うものがあるんじゃないでしょうか？
そうですね、大月からも富士山見えるんですけど、やはり山中湖から見る富士山がすごい綺麗ですね、
はい、やはり働いてみてもこの景色っていうのは自分の中でも美しいななんて思われますか？
そうですね、毎日見ていても飽きない富士山です。
そして何やら少しお伺いしたんですけど、梶原さんは FM 富士ともなんか幼い頃に何か関わりがあったというふうに？
そうですね、小学生の頃に建設業 の、はい、キャッチコピーがありまして、
はいはい、
で小学校の時に応募したところ、うん、入選いたしまして、はい、FM 富士さんに行って、はい、録音させていただきます。
その標語をご自分でお読みになるの？
そうですね、はい、
あら、ちなみにその標語って今覚えてらっしゃいますか？
はい、覚えてます。
ちょっと言っていただいてもいいでしょうか？
山梨の未来を考える建設業。
山梨の未来を考える建設業、大事ですもんね、はい、さあまたさらにお話をお伺いしていきたいんですが、これは里吉さんにお伺いした方がいいかもしれませんが、グランピングビレッジととのい富士山中湖という名称なんですが、ととのいという名称が入っているんですが、これはなぜなんでしょうか？
まあ、心と体の両方を整えてほしいという思いを込めてつけています。
うん、
まあ、整うというのは、まあ、サウナの用語で、はい、知られていますが、うん、まあ、私たち自身がサウナ好きということもありますし、
はい、
まあ、そこから着想を得まして、
はい、
企画段階から自然の中でサウナに絶対に入れた方が相性がいいなと考えて、当時はまだ珍しかったのですが、
はい、
どうしても取り入れたいと思っていました。
うーん、はい、ではサウナがある？
そうですね、施設内に、はい、フィンランドの本場のサウナが入っております。
じゃあちょっとそのあたりも後ほどお伺いしていきたいと思いますが、まず後ほどですね案内もしていただきたいんですが、施設の全体の特徴もお伺いしたいんですが、全体のまず広さからお伺いしていきたいんですが、
約広さは、2000坪ありまして、はい、結構大きな敷地になってまして、
はい、
まあ、他のグランピング場と比べても結構広々とした自然が感じられる施設だと思ってます。
うん、どういった宿泊施設があるんでしょうか？
まあ、全6棟のドーム型テントとこちらのドッグコテージになってまして、まずスタンダードっていう一般的なお部屋、こちらがまあカップルとか少人数のお部屋になってます。はい、で続いてコネクトドーム、こちらが2棟ありまして、
はい、
こちらはファミリーとか、若い大人数の、グループ向けにのお部屋になってます。
はい、
であと、2つがドッグドームとドッグコテージっていう形で、
ドッグドームとコテージ、
はい、あのワンちゃんと一緒に泊まれるお部屋になってます、
うん、へえ。やはりあのワンちゃん連れの方っていうのは多いですか？
そうですね、多いですね、うん、やはりあの夏場もそうですけども、はい、秋と春が季節的にもちょうどがいいので、うん、はい、あの多かったりしますし、当施設はあの頭数制限っていうのを設けてないので、あのワンちゃん5匹とか連れてくるお客様もいらっしゃったりとか、はいはい、ワンちゃん友達で来るお客様同士で来る方もいらっしゃいます。
あの僕は2頭犬を飼ってて、もう犬大好きなんですけども、あの多頭飼いをしてる人の今の最近の悩みとしては、本当にやっぱり残念ながら頭数制限であったりだとか、まあ、あの犬種制限といいますか、大型犬はちょっと、まあ、1頭だけにしてくださいよとかで、いろんな制限があるっていうところ、まあ、残念ながらね、これはもう致し方がないところもあるんですが、これはかなりあるので、それがないってまたすごいですよね。
実際やっぱそういうお声とか、はい、まあ、ワンちゃん1頭1頭に対しての料金とか、うん、まあ、ある中でそこをも取っ払って、はい、自然と一緒に楽しんでいただきたいって思いから、あの頭数制限なしっていうところですね。
梶原さん、そうなりますと、そのペット連れのお客様っていうのはこう来た時になんか嬉しそうな、ワンちゃん自身も嬉しそうですし、お客さんもなんか嬉しそうな表情をなさってるんじゃないですか？
そうですね、あの各部屋にあのお庭がついていますので、あのワンちゃんと一緒にあの、はい、ボール投げしたり、はい、遊んでる、すごい楽しそうな感じが見受けられます。
あ、お庭ついてるんですか？
そうですね、専用のドッグランがついておりまして、はい、
うん、
で一応あのフェンスがついておりますので、はい、あのリードなしで自由に駆け回ったりしてますね、
うん、いや、そのあたりっていうのはもう本当にあの犬を飼ってる人にとっては安心に自分のワンちゃんとか話せてっていうのはすごく好評なんじゃないですか？
そうですね、結構あの頭数制限もないので、あの、うん、予約入る時も、はい、ワンちゃんのお部屋からすぐ埋まってしまうので、すごく人気ですね。
そういうところはワンちゃん連れ同士のやっぱりネットワークなんかでも、あそこはいいよみたいな情報って回ってるんでしょうかね？
そうですね、やっぱそこは年々やってても強いなっていうところを感じてまして、
はい、
まあ、特にあのリピーターさんっていうところでも、はい、やっぱワンちゃん の、うん、あの連れのリピーターさんが一番多いので、
お
やっぱそのネットワークも含めて知り合いの紹介とか多いのかなと思いますね、
は
い、
なるほど。